岩手医科大学命から。テーマは先週から歯周病について伺っています。今週は2週目ということで、お話は歯科保存学講座歯周療法学分野助教の鈴木啓太先生です。鈴木先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、歯周病とはというところ、ちょっとおさらいをしていただきましょうか。
はい、わかりました。歯周病についてですけれども、歯周病とはプラークの中に含まれている、細菌によって引き起こされるものです。この細菌によって歯茎や歯を支えている骨に影響を与えてしまいまして、歯茎から血が出たり、赤く腫れてしまったり、あとはその骨がね、溶けてしまって歯が揺れてきてしまう。で、最終的にはちょっと歯を抜くことになる場合があると、こういったものが歯周病と言われております。
細菌によって引き起こされるということもあったということでしたね、先週ね。はい、口の中にたくさんの菌があるんだよということで、400から700とおっしゃいました。
はい、そうですね。
すごいですね。この全部が悪いというわけでもないということもありましたよね。
はい、歯周病の方によりこう悪性度の高いものっていうのはまた分けて考えることがありますけれども、ざっくりこう種類で言うとこれだけいますということになりますね。
なるほど。歯周病にこうなる要素の高い微生物の存在っていうのも伺いまして、そういった要素も歯周病には入ってくるよということでしたが、先週驚きましたのは環境因子というところで、歯周病になりやすいなる要因としてタバコ、栄養障害、肥満、ストレスもありましたね。
そうですね。
そしてその他にも先週いろいろと伺いましたけれども、いろんなものがこう重複して、重なってこうより歯周病になっていく、こう要素が高まるよ、条件が揃ってくるよみたいなことでしたが、さてその歯周病、今週はその何でしょう、こう進行の度合いとか先生がこう気になさる種類とかありましたら聞かせてください。
はい、ありました。そうですね、歯周病といいましてもいくつか種類がありまして、さらにちょっと細かく言うこともできるんですけども、ひとまずちょっと今回は4種類程度にちょっと分けてお話しさせてもらいたいと思います。
はい、
で、まず歯周病の中にはまず歯肉炎というものがあります。これは歯茎ですね、歯茎のみに炎症が起きている状態でして、具体的には歯と歯茎の境目の部分が、ちょっと赤く腫れてくるとか、あとは触ると血が出たりとかする、こういう状態ですね。で、健康な時の状態、健康な歯茎と比べると、ちょっと腫れた分だけちょっと盛り上がりますので、その分歯と歯茎の境目の溝なんですけども、そこの部分がちょっと深くなったりします。ただこの段階であれば、あくまで歯茎に炎症が起きているだけなので、しっかりと歯磨きをして汚れを取ってもらえれば健康な状態に戻ることは可能です。
じゃあ前はよく血が出ていたけれども、血が出なくなったなっていうような回復もあるということですね。
そうですね。特に結構患者さんによっては血が出るから怖くて歯磨きちょっと控えてたという方もいるんですけども、基本的に例えば痛みがある場合はちょっと話は変わってくるんですけども、おそらくその歯肉炎の状態ですと歯磨きしてても強く痛むことはあんまりないことが多いので、それであれば血が出たとしてもしっかり磨いていただいた方が結果的に血が出にくくなりますから、続けてもらいたいところです。
はい、鈴木先生、じゃあこれが歯肉炎というものですね。
はい、
でこの他は
そうですね、次が歯周炎というものなんですけど、
歯肉じゃなく歯周炎。
そうですね。はい、これはその歯肉炎という状態がさらに進行した状態になります。
はい、
この段階に来ると歯茎の腫れや出血だけじゃなくて、歯と歯茎の境目にくっついてる部分の溝があるんですけども、そこがくっついてる部分が壊れてさらに溝が深くなってくるんですね。これも多分ちょっと CM とかでももう出てると思うんですけど、歯周ポケットと呼ばれるものができてきます。で、このプラークがこの歯周ポケットの中にあそこまで入り込んでしまうと、結構歯ブラシでもなかなか届きませんので、ずっとそこに停滞してるわけなんですが、そこの中のばい菌がまた増えていってですね、さらに付着 壊していって、どんどん歯周ポケットが深くなっていくっていう状態になっていきます。
あの歯医者さんでちょっと痛いけれども、はい、1,2,2,4 みたいな、はい、こうなんとかやってる、
それですね。
ですよね、はい、あ、
それがいわゆる歯周ポケットの測定になります。
なるほど、
はい、
このポケットというのは一度深くなっちゃったらその後努力してももう深いままなんですか？
いや、あの汚れを取ってですね、あのしっかりとケアしてあげることで剥がれた付着ですね、くっついてた部分がまた新しくくっついてきますので、その結果あのポケット自体は改善することがあります。
おー、そうですか、
はい、全く元の状態にまで戻るかっていうと、歯周炎の場合は骨を吸収してたりするので、そこは全く同じように戻るってわけではないです。
じゃあその一つ前の歯肉炎の段階でそういったところをしっかりケアできていれば、
はい、
いいということですよ ね。なんか早め早めのポイントがちょっと見えてきましたけれども、はい、そうか、破壊が進んでいくと骨にも影響が起きてくるんですね。
そうですね、骨の吸収が起きるとこれはもう歯周炎というふうに言われていきます。
症状としてはあれ、歯がグラグラしてきたなみたいな感じですか？
そうですね、まあ、ただあの歯が揺れてくるところまで来るとかなり骨の吸収が進んでいると考えられるので、
はい、
まだ揺れてない状態であってもレントゲン写真等を撮ってみると骨がどれだけ吸収されてるかっていうのは分かりますから、歯茎がまあ明らかに腫れたりとか出血するとか、そういう段階であのご心配であればあの歯科医を受診してみるのもありかなと思ってます。
はい、痛みって先生どうでしょう、こう虫歯の時みたいな、あいたたたたみたいな。
虫歯の痛みはまあ結構神経に起因する痛みなんですけれども、あの歯周病は基本的に痛みが出ないことが多いんですね。痛みが出た時にはかなり重篤に進行していることが多いので、そういう意味ではちょっとたちの悪い病気かなというふうに思ってます。
まあ、どっちかというと急性の痛みみたいな感じなんですね。
そうですね、
もちろん腫れてきたり。
そうですね、あの歯周病で痛み出てる時は膿が結構溜まってて、で膿の出口がなくてドンと腫れている時が多いですので、なのでまあその段階まで来てるとかなり歯周、あの骨の吸収も進行してるんじゃないかなっていうふうに疑うことがあります。
はい、じゃあ今歯肉炎から歯周炎というふうに2つ伺ってきましたが、その他にはどうなんでしょうか？
はい、あとは分類として光合成外傷というものがあります。まあ、これはあの歯の噛み合わせが原因で起きる歯周組織の病変のことでして、でまあちょっと細かく言うと一次性光合成外傷というものと二次性光合成外傷というものがあります。この違いなんですけども、一次性光合成外傷っていうのはこれはあのこの歯周病のまあ種類の中で言ってるんですけれども、
はい、
あのただ歯周病になってない歯に対して起こるものです。これはあの例えば歯ぎしりですとか、あとはまあちょっとこう適合が良くない、噛み合わせが高いかぶせ物とか、そういったものが入った時に特定の歯にですね過剰な力がかかると、そうするといわゆる歯の捻挫みたいなイメージですかね、こうグキッとこう強く力かかっちゃう、まあ、それによって起きる外傷ですね。強いもの過剰な力かかるとその歯の周りの組織、歯周組織ですね、これがちょっとその力を受けきれなくて、あの歯がちょっと揺れるようになったりとか、あとはちょっと噛んだ時に痛いとか、そういった症状が出ることがあります。でもう一つは二次性光合成外傷というものがあります。これは歯周病が進んでですね、まあ、骨の吸収が起きてたりした歯に起こるものです。まあ、歯周炎が進んで歯を支えているまあ骨があの吸収するとですね、まあ、本来であれば耐えられた力にも耐えられなくなってきてしまって、結果的に受け止めきれなくなってしまったことでまた歯が揺れてしまったりとか、あのまあ噛んだ時に痛みが出てくると、こういったことが出ます。であとはまあそのこういった光合成外傷によってさらにその歯周病があの悪化することがあるっていうふうに言われています。
うん、噛み合わせの問題も影響を及ぼすということなんですね。
はい、
大体こういったところでしょうか？
そうですね、あとは特殊なものとして、まあ、特殊な歯周病というものがあります。
特殊な歯周病、
はい、基本的にはあの歯周病っていうのは、まあ、プラーク、あのまあ細菌ですね、
はい、
まあ、歯垢とかに入ってる細菌が原因なんですけれども、それとは関係なくあの全身の病気 遺伝的な病気ですとか、あとはあの薬の副作用、あとはまああのホルモン異常ですとか、そういったものによって歯周組織、まあ、歯茎にですね何らかの影響を与えることがあります。例えば薬の副作用でいうと、例えば転換ですとか血圧の薬ですとか、ああいったものは副作用として歯茎がこうボコッとこう腫れてきたりとかいうことがあります。あとはそうですね、あの、まあ、ホルモン異常のところでいうと、特にあの妊婦さんですとか、まあ、不妊治療されている方とか、あのちょっとホルモン製剤を打たれたりするんですけども、そういった方は結構歯茎からまあ出血しやすくなったりとか、あのそういったことがありますので、まあ、そういったところは特殊な歯周病に値するかなというふうになってますね。
先生、来週は治療方法をたくさん伺う予定なんですが、
はい、
それを飛び越えてですね、
はい、
どうしてももう今週お聞きしてしまいたいことがありまして予防できたらいいのになと思うんですが、
はい、そうですね、
予防はどうでしょうか。
これはもう歯ブラシが全てと言っていいかなと思います。
あのそうですか、
歯ブラシを毎日適切に行うことが一番大事でして、これはもう歯周病だけじゃなくて虫歯の予防にもあのつながりますから、これはもうぜひともやっていただきたいところなんですけども、あとはまああの定期的にですね、まあ、歯科医院で専門的なクリーニングを受けるということもよろしいかと思います。特にあの歯石ですね、石になってしまうと歯ブラシだと取れないので、こういったのはちょっと専門のところで取っていただく必要があるかと思います。
なるほど、まあ、今週はここまでで、来週はあのドクター日誌という、まあ、お悩み患者かどうかは分かりませんけれどもですねお迎えする予定でして、
はい、
またしっかりその適切なブラッシングが必要だよというところをドクター日誌にも教えてあげていただきたいと思います。
はい、
じゃあまた来週。
はい、よろしくお願いします。